食生活を豊かにする30の方法。その30。食べたものを記録してみよう。食日記は健全な食生活を促す習慣。食日記という言葉を聞いたことはありますか？別に特別な言葉ではありません。日々の出来事を書き記したものといえば日記ですが、その食バージョンです。食日記は私たちに素晴らしい気づきを与えてくれるツールです。言葉は聞き慣れないかもしれませんが、その効果は計り知れません。食日記の最大のメリットとは？食日記の最大のメリットは自分の食生活が可視化できるという点です。飲食行為は毎日行われていることですが、意外ときちんと把握していることは少ないものです。きちんと栄養をとっているつもり。あまり野菜を食べていない気がする。最近パンを食べることが多いかもしれない。つもり、気がする、かもしれない、などぼんやりした程度でしか把握していないことが多いのではないでしょうか。昨日の食事は覚えていても、2日前、3日前の食事となると、かなり記憶が曖昧になるでしょう。ましてや、1週間前、1ヶ月前の食事となると、もはやほとんどの人が覚えていないはずです。意外と自分の食生活は分かっているようで分かっていないもの。そこで役立つのが食日記です。食日記をつけると、自分の食べたものがはっきり目で確認できるようになります。可視化することで客観的に自分の食生活を振り返れます。食日記をつければ消さない限り残り続けます。記憶は時間が経てば忘れますが、記録は時間が経っても消えません。記憶の力に頼らなくても記録の力に頼ればいいのです。期間限定でチャレンジするのもよし。面倒な気持ちがあるなら期間を設けてみてはいかがでしょうか。1ヶ月限定、3ヶ月限定といった期間限定でチャレンジすれば敷居が下がって取り組みやすくなるでしょう。たった1ヶ月でもあなたの食生活を振り返るには十分な記録量です。普段から日記をつけているなら食事内容について各項目を追加すればいいでしょう。日記をつけていないならノートを一冊用意してそれを食日記とすれば OK です。カレンダーがあるなら余白に書き込んでみるのも OK です。アナログにこだわらずデジタルで記録するのも良いアイデアです。大切なことは食べたものを記録することです。どんな方法でもいいので食べたものを記録してみてください。書き方はシンプルな箇条書きで十分です。3食の食事はもちろんのこと、間食や外食も記録しましょう。外食の場合はお店の名前も記録に残すとますます具体的になります。パターンが分かれば改善点も見えてくる。食日記をつけて振り返ってみると何らかのパターンに気づくことがあります。朝食より夕食の方が多い。最近は肉ばかり食べていてあまり野菜を取っていないね。外食で行くお店はいつも同じだね。パターンが分かれば改善点も見えてきます。朝食より夕食の方が多いと分かれば夕食の量を控えめにして朝食を増やせばいいでしょう。肉ばかり食べていてあまり野菜を取っていないなら野菜を多めに取るといいでしょう。外食で行くお店はいつも同じと分かればたまには新しいお店にチャレンジしてみるといいでしょう。食生活の可視化を恐れないでください。気づきが生まれ改善が促され自分に対する理解も深まります。食日記は健全な食生活を促す習慣です。健全な食生活を実現するためにも一度取り組んでみて損はありません。食日記をつけて自分の食生活を可視化する。食生活に良くない点が見つかれば改善に取り掛かる。